ただいまよりテモテへの手紙第1章17節から25節を通して教会指導者についてと題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。10月は福井の教会にまだ長く開拓中の教会に応援に行き、先週は滋賀県の関西宣教区が始めています教団とともに進めている滋賀開拓草津の教会の応援に出かけました。開拓地の教会が一生懸命励んでいる姿を見ることはとても励まされます。西村先生は先週愛媛の開拓にキャラバン隊で応援に出かけられました。本当に私たちの教会が教団にあって教団の内外で日本宣教世界宣教をともに進め、今も5つの伝道所に働き人を送っていることは本当に素晴らしいことだと思います。今日は私は、テモテへの手紙を私が主に担当するときに開いている箇所の順番で読んでいただいた箇所から教会の指導者についてのお話をいたします。よく指導の任に当たっている長老はどんな人かということがこの17節最初の言葉で、考えなければならない箇所です。教会の長老というのはいわゆる牧師として教師としての長老と信徒としての長老があることは聖書ははっきりしているのですが、ここでは教師にあたる長老のことを主に言っています。教会の政治にいろんなタイプがありますが、私たちはこういう箇所に基づいても長老政治を取っている教会だということは、具体的にこういう場所で確認してきて思います。私の教会の政治形態はどうですかと言われると、長老主義ですと申し上げていいと思います。同盟教団はどちらかといえば改宗性が多いんですが、こうしなさいという規定はありませんから、私たちは長老主義を前から持っていて、そのまま同盟教団にこのやり方で迎えていただいているということです。多くの教会では教会の指導的な質のこと、信徒のリーダーは役員、教会役員という言い方をします。私たちは聖書に基づいて長老、そして執事と呼びます。それは手元の手紙でこの前の3章にも学んできた通りです。聖書の言葉で、聖書の内容で教会の指導者を読んでいます。ところで、教会の信徒長老、教職長老という呼び方をしますが、長老主義の教会では伝統的に、牧師としての長老を宣教長老と、述べ伝える宣教長老という言い方を言います。それから伝統的言い方で信徒の長老のことを地会長老と、会を治める会を主に牧会をする長老という言い方をしますが、私たちは教職長老、信徒長老という呼び方をしているということです。そのことは教会の政治規定というものを私たちは定めておりまして、その第4章に教師牧師である長老 ということで規定をしています。政治規定で言えば17条と18条にあたるので、日頃、そのことをあまり読まない方々にもう一度おさらいの意味で読んでみます。17条教師の職務、この職務はその重要性の上に教会における最も重要な職務である。聖書はその職務を遂行する者について各種の名称を与えて、その働きの多様性を示している。いろいろある、ね、キリストの群れの監視者であるゆえに監督と名付けられ、羊の群れを霊的に養うゆえに牧師、教会において、キリストに仕えるものであるゆえにしもべ、羊の群れに対し分別と知恵を持ち彼らの模範となり、キリストの家、キリストの御国をよく治める義務を持つものであるゆえに長老、罪人に神の御旨を御心を宣言し、キリストによる神との和解を進めるために使わされたものであるゆえに施設と呼ばれる。さらに無知の中から滅びつつある者に救いの訪れをもたす、恩信をもたらすものであるゆえに伝道者、福音を宣教するために建てられたものであるゆえに述べ伝える者、御言葉を解説し健全に教理を説き反対論を論破するものであるゆえに教師、神の多種多様の恵みとキリストが制定された霊典を取り扱うものであるゆえに神の奥義の管理者と呼ばれる。これらの名称は職務の階級を示すものではなく、皆同一の職務を表している。聖書の中でいろんな呼び名はあるけど、一つの職務だと。今も言いましたように監督、牧師、しもべ、長老、施設、伝道者、述べ伝える者、教師、神の奥義の管理者、いろんな呼び方をされるけども、この17節で言うとよく指導の任に当たっている長老と、こういう、これがここで言っていることです。いわば牧師と言うべきでしょう。そこで18条教師の資格、この職務を担当する者は十分な教養と健全な信仰を持ち、生活に恥じるところなく教えることに堪能なものでなければならない。また福音にふさわしく生活し、家をよく治め、家の外でも良い名声を得ていなければならない。第2項、本教会の担任教師は教団の正式な手続きを経て任命されたものでなければならない、まあ、こういうことを教会で決めているんです。教会の宗教法人法に基づく教会規則というものが対国家に対して決められていますが、私たちは国家からも自立しているという意味で、もっと聖書的な根拠、内容を盛り込んだものとして、教会の宗教規則とぶつからないような内容で教会政治規定というものを設けている。それに基づいて教会の運営を長老会、執事会、あるいは教会総会はそれをしているわけです。まあ、今その4章の中で、このよく指導の任に当たっている長老というのはそういう内容を持っているんだということを、いわゆる教会の先生という、牧師ということがここに言われているわけです。長老の厳しい資格審査は、3章、テモテへの手紙の第1の3章ですでに、長老たる者は、執事たる者はということでもう先に述べられていましたが、この17節から25節にはあたっては4つの点でそのことがこのさらに詳しく取り上げられているということでしょう。まあ、これを私たちの今の時代の私たちの教会でどのように受け止め、どのように実行しているのかということが当然こう 確認されていくということが今日の私の説教者としての務めでもあると思っています。そこでお手元にある説教用紙、説教のアウトラインの中で4つの項目、1つの第一は教職へのふさわしい扱いの中で、2つの内容を持っておる。それから2番目はその教職の回帰、教職の安守、教職への配慮、こういうことがここで述べられていて、1つの第一のポイントを分けると全体で5つという区分けもできるわけですが、私は大きく4つに分けました。以上のことを前置きとして頭に置きながら、これからその4つまた5つのポイントを見ていきたいと思います。教職にふさわしい扱い、また接し方、それはどういうことか。初代教会はまだこの手紙が書かれているということは、いろんなことがテストパターンの時代です。いろんなことを試みている最初の世代です。教会の専門職指導者に対して報酬を払うのをどうしたらいいのかという時代でした。改修を正しく導いた長老たちは尊敬と代償という2倍の報酬、あるいはたくさんの食料支給に値すると考えられていたんです。そんな中で2つに分けて、まず尊敬ということを見ますと、直接尊敬を受けるにふさわしいとしなさいとありますからの言うまでもないことです。私が西大寺行きました時、30前でしたが、20代後半で、60代の中心の役員さんたちが私を神の使徒、神のしもべとして手厚くお迎えくださった、尊敬の念を持ってお迎えくださったということを本当に感謝をしています。それは、創立以来佐藤国之助先生のご指導、あるいは、さらに鈴木一郎先生、歴代の牧師たち、あるいはここで使わされた先生方がそれにふさわしく働き、そして信徒の方々と信頼関係を築いてきたということだと思います。地方であるゆえの本当に、より美しい教会の美徳を身につけていたというべきでしょう。そんな中で、ユダヤ社会ではどうだったか。長老と言われる人は人生経験の豊かな年配の人格者が立てられているのが普通でした。町の城壁の入り口、門のところには長老たちが座っていて、外から入ってくる人との交渉、折衝、祭りごとですね、政治を司り、中で、町の中でいろいろあるトラブルや揉め事、あるいは判断すべきことを裁いていた。それを、その町の門に座る人、いわゆる長老の世界です。モーセの時代に、モーセの働きがあまりに忙しいので、州都イテロがモーセに進言をして、あなたの働きをもっと長老たちに委ねなさい、権限以上ということが言われた。モーセはそのようにしたと言われています。出エジプト記の記録ですが、あるいは民数記の記録ですが、こうした中で、ユダヤ社会ではですね、当然として行われていたことをそのまま導入するということではありませんが、その精神を受け止めて新約時代のキリストの教会はそれを受け入れたわけです。テモテはまだ若くして安守を受けて牧師職になっていましたが、 そしてエペソの町の大教会の牧師となっていたようでありますが、この手元は若いといっても、まあ、40歳ぐらいであっただろうというのが、まあ、いわゆる一般の定説です。私もそう思います。そして若き手元に対しても教会のために建てられた牧師として指導者としてふさわしい敬意を払うべきだと、そのことをこうパウロはテモテの手紙を通して教会にも教えているわけです。それがこの17節の全体、あるいはこの辺りにおける全体のパウロの主張です。ここでですね、私たちは注意しなければいけないのは、プロテスタントが万人祭司という言葉を用いている宗教改革の精神の特徴ですね。一つの大きな大切な特徴です。この万人祭司ということはカトリックとプロテスタントの大きな違いですね。カトリックでは教師教職と信徒、一般信徒は大きく線引きをして、違いがあるわけですね。礼拝の中でももう座る場所が違う、ここからは信徒は入っていけないという場所がちゃんとあるわけです。この教会ではここへは誰でも入ってこれますから、これはいわゆるプロテスタントの特徴で、礼拝の場所においても礼拝堂の在り方についてもそういう万人祭司主義ということが宗教改革原理の一つが重んじられているわけです。で、万人祭司というのはペテロが手紙の中であなた方はっていう、すべてのクリスチャンは聖なる祭司の務めを帯びているとあります。ですから聖なる神の民であり聖なる祭司であるということを述べていますから、そこから万人祭司、牧師、神父と呼ばれる人たちだけでなく、すべての信徒は神の前に直接取りなしする務めを帯びている。カトリックでは国会といって悔い改めするのに、神父を通して国会室あるいは懺悔室で神父さんを通して取りなしていただかなければならないが、プロテスタントでは牧師を通して罪の悔い改めをしなければいけないということはありません。ただ伝統的にホーリネスのグループの中では、その伝統的に悔い改めてイエス様の親戚に全部洗いざらい先生に申し上げて、赤っ端かちながらもう赤くなって固くなりながら涙流しながら罪を告白してイエス様を信じたということが日本の福音派の教会の伝統でした。で、それはまあどちらかといえば私はカトリックとも似てるなという印象を受けていますが、聖書はどう言っているかというと、直接一人一人がイエス・キリストによって父なる神の前に悔い改め祈ることができる、そして許しを確信することができるということだと思います。あるいは信徒が導いて、罪の悔い改めに導き神の許しの確信をともに確認することができる、私たちの永遠の道による個人伝道方式もそうです。ですからそこには万人祭司ということがあるし、過度なもう行き過ぎた聖職中心ということの考え方はありません。その意味で万人祭司ということは正しいと言うべきだと思います。ただし万人祭司は万人牧師ではありません。万人みんなが牧師だと聖書は言っていませんし、宗教改革はそう言っていません。あるものは教えるために召され、あるものはその教えに従う。エペソの4章の12節に、主はある人を使徒、伝道者、または牧師、教師としてお立てになったとありますから、牧師なんかいらないんだ、先生と呼ぶべきではないというイエス様のお言葉を間違って軽く解釈して、牧師はいらないんだ、みんな兄弟だと、 兄弟姉妹だ。それが万人祭司だ。ブレザレンだと。我々は兄弟なんだと言って、牧師制度を非難する教会のあり方もあります。いわゆるブレザレン教会と言います。聖餐式も洗礼式も信徒がするというあり方。私は聖書はそう言ってはいないと思います。それが後で出てくる安守ということです。で、そういうわけでプロテスタント教会も私個人だけではなく、日本同盟キリスト教団も伝統的にそういうあり方を受け入れているわけです。だから、万人祭司は尊ぶべきですか、万人牧師をと勘違いしてはいけないということですね。まあ、そんなことで、こういう神様が定められた秩序がわからない人々や、分かっていても受け入れたくない人が、自分の意見を主張して、教会を、秩序を混乱に陥れることがありますから。それは神の祝福を失うことになるということだと思います。私はブラザレン教会の教会が非常に純粋であるということは認めるし、非難するつもりはありませんが、実際には牧師と呼ばなくても牧師の働きをしている人はいらっしゃるんですね。ですから聖書の言うよりそうであれば牧師制度を尊重したらよいと思っています。まあ、それにふさわしい尊敬を払うべきだと聖書は言うわけです。さて、今はね、一般の社会が、一昔前だと学校の先生は一目置かれていましたね。今はそうではありませんね。非常に残念ですね。本当に先生と呼ばれる人が尊敬を受けるような社会になったらいいなと、私は思いますが、そういう風潮が教会の中でも世俗的に入ってきて、みんな一緒でそんなに先生や牧師はそんなに崇めなくて尊ばなくていいんだといえば、この聖書の17節をどう読むのかということになりますから、単純に本当に私たちは保たれてきた、受け継いできたこういう美風を、聖書の教えを本当に受け継いでいければよいなと、そう願うところです。で、この中で処遇という問題、このことはですね、二重に尊敬を受けるという言葉の理解から来ています。あるいは18節の言葉との関連の中で見ることができます。尊敬するということは具体的な行為として表されるべきで、その務めにふさわしい経済的な処遇を持って接する、待遇するということが言われているわけです。バークレーという有名な仲介者がいますが、ここの箇所を2倍の給与、二重の尊敬を2倍の給与とこう受け止めて解説しています。まず給与という言葉を私たちの教会では使っていません。給与というと一般の仕事における報酬の呼び方ですから、牧師を給与で雇うのかという話、雇用関係かという話になると、どうもそういう現在の資本主義体制の中でのこう表現というのは、経済的表現というのは、用語はあまりふさわしいのではないかというので、一般的に教会用語、教会造語、教会が作った言葉という意味で、一般的にですよ、キリスト教会において謝義という言葉を使っています。感謝の謝と、この人弁の義という言葉ですね。2倍の謝義を意味すると考えていると、こんなふうに言ってもいいと思います。で、このお医者さんの給与がですね、一般的にその働きによって、資格によっても、働きの重さによっても、この十分な報いがあるということでよく知られていますけれども、 もうまたお医者さんも今は大変だと言われていますね。柔軟の時代だとも思いますが、ここで言うように牧師社員の基準はどのぐらいがいいかというと、まあ、バークレーなんかの基準で言うと2倍の給与って、まあ、お医者さんにそういう尊敬と敬意があって給与があるするとすれば、肉体的な病の癒しに関わるとすれば、霊的な事柄に関わる指導者として24時間体制で対応する牧師に対しては、そういうことを理解を教会は持っていていいのではないかというのがこの理解ですね。こういうことをこの申し上げるのはですね、日本の教会はキリスト教でありながら他の宗教的考え方思想で教会が動かされている場合があります。例えば儒教とか仏教で、まあ、仏教でいうと托鉢僧で、曹源氏のことが最近情報出てますが、よくテレビに出たり紹介されていますが、骨敷きをするという、骨敷きっていうのは職を請うわけです。あれ読み方変えると古事記ですね。だから古事記坊主という言葉もあります。牧師のことを西洋古事記坊主という場合もあります。非難する言葉ですね。で、再三で食っていくのかという感じもあります。で、まあ私はそれが修行の要素と、そしてから帰者するという点では、お布施をする方も心から喜んで尊敬の念を持ってするというのは、俺は恵んでやるという、そんなことじゃないということは仏教の精神においてもそうですが、正しく仏教が伝えられてなくって、いわゆる今申し上げたように骨敷きをするという、托鉢をするということで、まあ、あっただけでええやないかっていう、でしかも製品に甘んじるということが宗教家として、正しいんだという、こういう思想が儒教の教えとも相まって教会の中に入ってきて、でそういう風潮がやっぱり明治から日本のキリスト教会にずっとあるんではないかと、一般的にあると思います。まあ、今は、最近の、日本人がそういうことを意識しているかしていないか別としてね、そういうことがずっと教会の伝統になっていて、教会の牧師に対する手当ということがこう十分配慮されていない、いやしたくてもできない、力がない、人数が少ない、規模が小さい、そういうこともやむを得ない状況というのも、まあ、重なってのことかもしれません。まあ、そんなことがありますので、聖書的根拠でいうと、今二重の尊敬とか2倍の給与というような、こういう理解が一般的に、あ、クリスチャンとして知っておいたらいいなと。私は最初最大時期でそういうことはあまり言わないで伝統的なことで言いましたが、ある時期役員会の中でこういうことをはっきり申し上げるようになりました。そんなことで、私は教職はみんな催促するとか、いくらよこせとか、葬儀行為とか、そんなことはしませんが、心からもう追い出しているわけで、そういうことは神様と回収に委ねているんですが、しかし信徒が聖書的な考え方をしっかり身につけるためには申し上げないといけないということで申し上げたことがあり、この教会はそれを伝統的にそれを聖書的と受け止めて、長老執事はそういうことで教職に対する接し方をしていらっしゃるということです。ただ現実はどうかというと、2倍いただいているかというと、最大級の教会は他の教会より多いから2倍かというと、そんなことありません。2倍どころか、この間も会計さんから、先生うちの基準はそんなに高くないでしょうと、実際にはいろんな働きをしていますから、先生方には本当に教団の基準から言っても、高いどころかの下回っている場合もあります。そんな中でですね、小さい教会よりも実に多忙です。 私の年代になってくると分かりますが、西村先生や佐野先生の年代でこの教会の規模で朝から晩まで働いている状況の中で、しかも他の教会から十分恵まれている、信徒からそう恵まれていると思っていたら、それは違うんだという情報開示をしておきます。まあ、そんなことで、なぜ私はこういうことを申し上げるかというと、いわゆる綺麗事と言っていたら伝わらないからですね。で、ここで聖書が言っているのは18節に、穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけない。この言葉はね、旧約聖書の申命記の言葉で、使徒パウロは第一コリントの9章にもこのことを紹介しているんですね。牛が穀物をこなすのに、この大きな石臼を回すんですね。それをこの牛の力で回していくんですね。で、そういう時に牛がこなしている穀物を食べてしまわないように、口にカゴをつける。それをくつこというんです。昔あったんですかね。今皆さん若い人知らないですよね。私は農家の出身で、牛を飼っていましたから、くつこ知ってますね。で、旧約聖書はね、ここでは、このような牛が、大変効率よく働いているのに、しかも、よくわかっていて、そういう穀物を食べたりしないのに、もう機械的に約束ごとのように靴子をかけてしまうよりは、むしろ適当に牛の作業がはかどるように、ご褒美を時に与えながらする方が、より仕事、牛は仕事をよくするんじゃないかと。こういう例えなんです。それはまあ、ここでは、牧師を牛に例えているわけですね。何牛かなという。で、このように、他の仕事をすれば、さらに、ふさわしい収入を得たりすることができる人が、能力や資質を持った人が、教会の働きに専念し、献身して従事しているために、もう自分たちのことは一切神様と教会に委ねています。何ら要求しません。これが牧師ですね。アメリカの牧師とは違いますよ。アメリカの牧師はもうメジャーリーガーで、例えば松坂がなんぼで行った、イチローが今なんぼもらっている、今度井口はなんぼだろうかという。エイロッドがどうなのかという、そういうの、よく似てるんです、アメリカの牧師は。アメリカの牧師は、もうあそこでいい働きしたから、今度あの先生呼ぼうと言ったら、もう契約金なんぼ、こういう条件で、こういう住まいで、こういう休暇はいつ与えて、こういうことがバッチリ決まっていて、そして雇用関係結ぶんです。もう本当にそこはもうプラグマティズムの世界で、実に実用主義ですね。で、いいとこありとこじゃなくて、文化の違いです。私は日本の教会はそうならない方がいいと思っていますが、逆に今言ったように、そういう牧師の侍精神、武士は食わないと高い王子的な、こういう美風を日本の教会は、信徒は甘えていちゃいけないなと、そう思います。そんなことで、旧約聖書の精神でいくと、他の部族は、十二部族のレビ族を除く部族は全部受けるわけですよね。領地を、領土を持っているわけですが、義明で分土が分けられ、分割地が与えられたんですが、レビ族はそういう分割地を持っていません。どこにいても、他の部族の人たちの十分の一の税から、報酬を受けて、そして神様の働きに専念していたんです。神殿や牧屋の働きに専念していたんです。まあ、そういう意味で、 キリストの教会の指導者もこの世的な関心を持つことなく、その主の働きに専念するために報酬が与えられるべきだというのは、この17節18節の言おうとしているところです。武士今申し上げたようなことでありますが、18節のもう一つの言葉が、働き手が報酬を受けることは当然であるというのは、先生も教官の先生もいるんですか。で、そういうことは当たり前じゃないかというのが聖書が言っている、旧約聖書からの教えですよ。レビ記の19章、イエス様はマタイの10章の9節10節で弟子を派遣するときにもそう言っていますね。働く者が報酬を受けるのは当然だ。これは共産主義で働かざる者食うべからずという言葉の元になった言葉だと聞いていますが、いわゆるこの権利主張をするというだけじゃなくて、むしろこれは当たり前の常識ではないのかとイエス様がおっしゃったことですね。人は使命を帯びて勤勉に働いて、その働きに応じて収入を得るということは当然ではないか。これがプロテスタンティズムの倫理ということで、この経済的にもですね、勤勉な近代人を生み出すという点で経済的な思想として聖書から大きく影響を与えているところでもあります。日本人はもともとそういう勤勉な要素を持っていますから、だから日本の教会っていうのは小さいけど少ないけど、世界の教会に本当に模範となる勤勉な信徒と、そして、勤勉な献金の姿勢で教会を少ない人数で維持しているという点では大いに評価されるべきだと思います。そのような事柄がいろんな背景にあって、この働き人が日本の教会の場合、自分の方から要求するということはもう絶対と言ってぐらいないわけです。それだけに羊飼いなどはこの聖書に従ってふさわしく尊敬を払うということをね、時にこう今も予算の時で、この収入、来年度の収入と支出をどうやってこのギャップを埋めようかという時に、もうちょっと下げてくださいなんてことを教職から言うと、これは絶対にダメですと言って、福利厚生の委員や、あるいは長老室の皆さんは、これは聖域ですと言ってね、なかなか言うことを聞いてくれないというのが、うちの教会のそういう中での非常に見識のある長老室の皆さんだということもまた申し上げておきたいと思います。2つ目のポイントで、どんどん時間経ってしまって、余分なことを言っているような気がしますが、簡単に2つ目のポイントを言います。会期という言葉、19節からですね、長老といわれる教職としての長老が万一罪を犯した場合、非難があったり訴えがあった場合に、それはどうするのか、放っとくのか、ちゃんと黒白をつけるのか。一般の宗教法人といわれる中で、変なことをしている新宗教や新進宗教があったり、カルト宗教のことがあったりして、あるいはお寺さんのどんぶり勘定というのがあったりするようですが、教会はどうかと。教会は牧師が何かをした場合に本当にこう厳しくチェックをされるという状況になっているということを知っていただいたらいいと、聖書はそう教えているということです。指導者として尊敬を受ける分責任がありますよということです。19節20から21節の箇所は、もし誰か牧師が非難を受けた場合に、一人じゃダメですよって言うんです。 ここでは2人か3人の証人がなければいけない。個人的な意見で教会の指導者をああだこうだという場合に、それは陰口だったらダメですよという話なんです。やっぱり尊敬して尊敬を、信頼関係を崩すような発言なり意見があると、それはやっぱお互いにチェックし合うべきですね。もしそれが正しければちゃんと長老会で話し合って、そして牧師の場合は教団が持っているこの 教師に対する会期規定によって、会期委員会の中でそれをチェックすべきなんです。一教会ではなくて、同盟教団の場合は教職に対する会期は別にそういう制度を持っています。私たちの教会の政治規定では、教師に対する会期は教団教規及び会期規定によってこれを行使する。これが第15章の会期第75条というところにある。ですから本当に、先生こんな罪を犯してますという場合は、噂話ではなくて本当に確信があることならば、長老会でちゃんと審議すべきことなんです。それはしていいんです。ただしそこにはちゃんとした証拠があって、自分の個人の思い込みや主観ではなくって、注意深く公明正大に情実抜きに真実を示す証拠を持って調査する必要がある。そうでないのに推測や噂が先行しちゃいけないということですね。で、そういうことがはっきりした上で、それをさらに悔い改めることなく常習的に反復しておるならば、それが確証されたならば、はっきりと罰せられなければならない、そういうことがありますよということですね。同盟教団で最近といったら 2,3 年前にそういうことが、一人の牧師が長年にわたって教会を私物化しているということで、だけど教会が分裂して大変困った状況にあって、それを審査して周りの牧師たちや信徒たちともよく協力して、結局は会期委員会でその方は懲戒免職になったということがあります。これはもう人権問題とも重ねて非常に微妙な問題ですが、同盟教団ははっきりそのことをしました。信徒が泣き寝入りすることがないようにということで、そういうことが行われました。今言ったように、急ぎ慌てて糾弾して不公平な扱いをしてはいけない。もう一つは逆にはっきりしている、これはしっかりけじめをつけていけないのに、まあまあなあなあにしてしまって周りにこのけじめがつかないのも良くないということは、ずっと初代の教会から言われてきていることです。今申し上げたように、聖書はこのようなことを言って、こういう点でも非常に公明正大なものだということを申し上げて、今はね、政治家官僚あるいは癒着の問題、政財官、こういう問題がもうあらゆる厚労省の問題をはじめ、今では防衛省の問題とか国防にあたるところですらそういうことが行われていて、なかなかはっきりしないということがありますけれども、教会の教職の場合はそういうことがあったら放ってはいないということがはっきりあるということを、ここで見ることができます。そこで三つ目の教職の安守という問題で見ますと、この請求に誰にでもですね、手を置いちゃいけないと、軽々しく安守してはいけないというのは、任命式の時に、聖教師の任命式は安守礼といってですね、教団の総会の中で、聖教師になった人を、この理事や元理事長たちが囲んで手を置いて祈るんですね。で、それは壮観な、本当にこう、厳かな、素晴らしい時です。で、そういう、全国の教会の 教職信徒の大議員の中でそれが行われるわけですけども、本当に感動の場面ですが、つまり教職になる人は裁きは神の家から始まる、つまり教師から始まると言われる重要な責任を持ちますから、軽々しくこの任命してはいけない。教職の養成と任命は、訓練と任命は実に大切ですよということを述べているわけですね。今は牧師になり手が少なくて、本当にこう何年か数年か10年したら日本の教会は後継者が指導者がいなくなるんじゃないかと言われていますが、本当にこの素晴らしい教会の指導者を教会は送り出し、訓練を受けてまた迎えていかなければならないというふうに思います。どうぞお祈りください。皆様がの中で召されていらっしゃる若い人、あるいはもう社会人になっていても職を変えてでも神様が働きにつくように召していらっしゃる方が、神様が呼びかけていらっしゃる方があると思います。決して軽んじてはいけないということですね。最後に、今この19から、この中で24節25節はですね、この教師の罪の問題、あるいは任命するときに具体的にはもし罪をしておれば、はっきりしている場合があったりしない場合があるが、後で分かる場合もありますよという釘を刺していたり、25節は良い行いの場合はなかなか見られないけれども、まあでも立派な働きをしている働き人の働きっていうのはやはりゆっくりであっても現れてきますよということじゃないでしょうか。では23節をもって最後のポイントです。これから水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を持ちなさい。私は今水ばっかり飲んでいます。テモテは断食をしていたりね、水だけを飲んでいて衰弱していたとも思われます。祈りに熱心だった、あるいはストレスから来るですね、管理職病ということがあったかもしれません。今ストレス社会ですから、牧師や人々のストレスを神様の前で共に受け取る仕事ですからね、務めですから、本当に辛労が大変だということを本当に覚えていただいたらいいのかな。水が汚染されている、旅行すると、海外旅行するとこんなに水道水やいろんな水を飲めませんから、ボトルで水買いますね。一流ホテル、五つ星ホテルでも野菜は気をつけましょうって言うんです。どんな水で洗ったか分かんない、まあ五つ星ならまだいいんですけどね、どっかでお店で食べる場合に野菜は気をつけた方がいい。そういうことで実際に旅をして下痢をした人もいらっしゃいます。そんな社会の中で、状況の中では、水ばかり飲まないで、胃のためには少量のブドウ酒を飲んだらいいですよと、薬用としても飲んだらいいですよと、そういうことを述べているんです。でもテモテはここで三章にもあったように、大酒飲み、五章にもあったように大酒飲みではなくということを何度も言ってますから、教会の指導者は大酒はダメ、じゃあ小酒はいいのかって言うんです。で、ここではこの少量のブドウ酒っていうのは絶対的に禁酒禁煙っていうのは宗教上信仰上ダメだということは聖書は言ってないんです。だから洗礼を受けるときに、もう長年晩酌をいただいてまして、もうほんのもう一口なんですけどという場合に、それやめないと洗礼受けませんなんてことは言いませんし、言う必要もない。ただ私たちの教会はこのどう過ごさないという意味でね、今教会は禁酒禁煙ということを美風を持ってきましたが、今は禁煙は世の中の常識になってますね。禁煙車両の方が多いし、飛行機はトイレでもダメでしょ。 で、飛行場降りてもみんな囲いの中でタバコ吸ってますから、片身が狭い。で、もう世の中変わってきてるんです。で、お酒についてもこれだけ飲酒運転が言われている中で、ちょっとぐらいということはもう世の中でもダメなんですね。だから状況の中では。本当に私たちはクリスチャンとしてそういう節度を守らないといけないと思うんですね。まあ、特にクリスチャンにはそういう規定はもう一般の信徒には規定を設けていませんが、牧師になるときは当然のことで、そこ行くまでにチェックがかかりますが、酒タバコっていうことをね、長老執事に、こう、確信を求めるときに、あなたはこのみんなで選ばれたことを受けられますかということを、内心の証明を、内的証明を確認するときに合わせて、お酒とタバコの問題は大丈夫でしょうかということは確認しています。そんなことが、私たちの教会のピューリタニズムという、正教導主義のアメリカから伝わってきた日本の教会の美風ということを、私たちの教会は重んじている教会で、牧師会でお酒が出ることはありません。カトリックや日本キリスト教団や他のプロテスタントのような教派で牧師会がお酒を飲むのは当たり前という場合だってあります。同盟教団はそうではありません。ですからそういうことも美風として、私たちは伝統的美風を持っている教会だということを覚えながら、まあ今日は教職へのふさわしい接し方、そして、間違いを犯した場合どうなっていくのか、そして任命するのは本当に審査が問われるんだ、そして本当に牧師のために祈りましょうという、そういうことをの思います。私のような世代ならともかく、まだ若い年代の先生方が本当に尊敬に値する生活やこの在り方を持っていらっしゃるのを見るときに、本当に頭が下がる思いがして感謝をしています。お祈りをいたしましょう。お優しい天皇とお父様、この乱れた時代の中で本当にどこに信頼を置いたらいいのか、教会こそが神様の清さのある場所だ。そこで教職が問われ、また教職と共に会う信徒がクリスチャン一人一人が神聖が問われているということを思いますときに、どうぞ神様、イエス様の名前を恥ずかしめることがないように、私たちを清め、また助け、憐れんでくださいますように。そして人々の信頼を得て、ますますこの国を救う、地域から信頼される拠点となることができますように、私たちを導いてください。主の尊い御名によってお祈りします。アーメン。